はい、ほぼっていうかもう1ヶ月以上か、ぶりの、収録しております。今回は2022年5月の、読書感想会。今回は、世界史を俯瞰して思い込みから自分を解放する歴史思考、深井龍之介さんの本の読書感想会を収録したいと思います。と言いましたが、これについてはもう先々月早い段階で購入して、まあ、あやならさんとやってるブックテラスでもだいぶ感想を話したので、まあ、実はそんなに話すことたくさんないなとは思ってはいるんですけれども、まあ、その一方で先月、六本木の、入場料を払って入る文吉っていう書店があるんですけれども、そこでのイベントで、リアル深井さんを見たっていうことがあったので、そっちと重ね合わせながら今回の感想を話していければなと思っております。この本自体、これもブックテラスで話したかな、世界史とか日本史の人物だったり事件を一つ、題材にして取り上げてきた古典ラジオの、話をある種解体をして今回の歴史思考と名付けた、深井さんの考えている思考、まあ、ある意味深井イズムの考えに基づいて、そこの縦軸でこれまで古典ラジオで取り上げてきた歴史のエピソードを紐付けていくっていうような構成になってます。なので、まあ、あの人出てる、あの人出てないみたいな話もあり、本当は深井さんはどういうことをこの歴史データベースもしくは歴史の事業を通じて、世の中に伝えていきたいのかっていうことに割とフォーカスをした本になってんじゃないかなという印象を持っております。なので、これは他のところでも話したんですが、古典ラジオ初心者というか、初期のエピソードが好きな方だったり、あんまり古典ラジオは興味あるけど聞いたことがない、最近ボリューミーで聞くのがちょっと躊躇している、古典ラジオの歴史の話もさることながら、こういうことをやってる深井さんたち古典の事業に興味があるというような方には非常にお勧めできる本なんじゃないかなと思っておりまして、まあ、事実、うちの両親も読みました。で、なんていうのかな、特に歴史のこの人に興味があるとかそういう話ではなくて、一つの本として読んでみてカーネル・サンダースに興味を持ったとか、ヘレン・キラーの話面白かったとか、なんかそういう話をしてたので、なるほど、まあ古典ラジオ聞いてる人にとってはある意味当たり前ではあるんですけど、そうじゃない方からするとこういう情報の摂取の仕方があるんだなという、なんか当たり前ですけど、当たり前なんだけど当たり前のことに気づかされるなんていうこともあったのも、この本と出会ったなんていうかな気づきでもあるし、だからこそいろんな人に紹介しがいがある本だなというのを改めて感じておりますね。で、やっぱりこれは日本的なこと、なんていうかな、現象なのかもしれないけれども、著者とか作家って日本の中でちょっとステータスが少し変わるんですよね。それこそ先生って呼ばれるみたいな。でもちろんこれは本のプロモーションという意味もあるんでしょうけど、深井さんがいろんなところになんか出演オファーが来ていて、しかもその題材は基本的に本を出版したからっていう名目が作ることができたということも非常に大きかったんだろうなと。で、その一環として、4月末に文吉でのイベント、これは多分というか、東京コピーライタークラブの周年記念のイベントが1ヶ月に1回開催されるらしいんですけれども、その第1回目として、深井さんが 登壇したっていうイベントでした。でたまたまその日予定開けることができたし、まあ、そろそろリアル深井さんと会ってみたいなというのもあったので、あの予定を調整してその日行くことができました。でリアル深井さん会いましたけど、いやキレッキレっすわあのその時はね、あのひげ生やしてたのもちょっと驚きでしたけど、実際に対面して会ってみると、あの声で聞いてるような、 なんていうかな鋭いちょっと近寄りがたいみたいなオーラは全然なかったですね。なんか気さくに喋れるっていうところはあったし、あとあの文吉を出て、外であの他のメンバーもいたんですよ。古典ラジオコミュニティのメンバーとか、あのポッドキャストを一緒にやってる樋口塾の皆さんとかも一緒に合流したんですが、それで文吉出たところで、その体感した外側から文吉を見ると、たまたまその打ち合わせ室が外から見えるところにあったんですね。でそこで深井さんがいたんで、一部のメンバーが手を振ってたんで僕も手を振ったら、なんか深井さんも普通に手を振ってたっていう。いやいやいや、もう日本一のポッドキャストやってる、あれだけ力強く論理的で何か訴えるメッセージ発してる人とは思えない、なんか茶目っ気のがあったのがすごく印象的だなというのがありましたね。でそのイベント自体は、あの広告に関するお話、まあ、広告業界側の人の話だったので、広告を使わずにラジオをやっていって、世の中の人たちにメッセージを伝えていく、そして当然データベース事業の広報っていう形でやってたという古典ラジオの話も紹介されていたので、そことの広告との兼ね合い、まあなんか言い方は良くないですけども、広告に引き寄せようというか紐付けようというような意思はものすごく感じる対談ではありましたね。うん、ここら辺の兼ね合いはやっぱり僕もあの一っていうほどちゃんと働いてないですけど、ね、中小の広告代理店にずっと勤めている人間としては、その広告と今回の古典ラジオの在り方みたいなのっていうのはすごく興味があるというか、うん、広告の在り方っていうのはもうここ10年ぐらいずっと議論されていて、本当はそのお金をかけず、いわゆる PR 的な話ではなく、もっと自分、その人が自分のやりたいとか伝えたいとか、そういう意思を持って、発信していることが一番人の心に響くっていうことをみんな分かりながらも、これをビジネスとしてどう消化していいかっていうことを、多分皆さんずっと考え続けている日々だったろうなとは思うんですね。だからこそ古典ラジオみたいなやり方はすごくみんなの理想モデルに多分近いんだろうなと思ってるんですね、まあ、広告業界にとっての、だからこそここにどういう、ビジネスの可能性があるのか、今後どういうふうにこの手のコンテンツを作っていけばクライアントとか、まあ、それこそ消費者が動いていくのかっていう、モデルプランになりうるだろうという思いを多分皆さん持っていて、だからこそ古典の事業っていうのはある意味異質であり、いろいろ聞きたい人では聞きたい、領域の人ではある。これってどうなんですかみたいな質問が矢継ぎ早に深井さんに飛んでましたけれども、当日個人としてはすごく仲良くしたい、だけれども、ビジネスの競合者としてはなんというかやりづらい、厄介まあそういう存在なんだろうなっていうことを改めてあそこで知ったという感じですね。うん、まあ、まさにこれは深井さんが古典ラジオで言ってましたけれども、広告っていうモデルを導入したらやっぱり変わってしまうんですよね、メッセージ性とか意識のもとっていうのが、 最近深井さんがよく使っている単語、コンフリクト。うん。どれだけコンフリクトしないようにするかっていうことが人間の挙動にとってすごく大事だし、そういうところにリソース割くべきだっていう話は、僕もなんか今年になって一層意識する部分があって、うん、だからこそ今やっていることって割り切れるんだったら割り切ってやった方が、うん、多分自分にとっては楽で、できる限りそうじゃないところにどれだけリソースを割けるかっていう話の重要性っていうのを、自分がそこどれだけ認識できるか、自分の体に染み込ませることができるかっていうのは、まあ、あえて一つヒントがあるとしたらメタ認知なのかなと。今自分ができていると思っている俯瞰っていうのをさらにもっと俯瞰していく必要が多分あるし、でも俯瞰しすぎてしまうと自分が自分でなくなってしまう、みんなの中に自分がいないみたいなことになってしまうので、そこのバランスみたいなのは、まあ、改めて考えてみたいなと思ったあのイベントでしたね。まあそういう意味ではまた歴史思考、折に触れて読んでみようかなと思ってますというところで、5月の読書感想会でした。